京坂のストレンジャーザンパラダイス。はいはいはいはい、またやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイスです。よろしくお願いいたします。さて今回はですね、さっきのって聞いてくれてるのかわかんないけど、前編に続いて後編ということでですね、Facebook と Twitter で振り返る2013年の後編をやってみたいと思っております。よろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、6月にね、の話にたいと思います。6月に僕仙台にね、ちょっと赴任してる友達がいるんですね。で、彼がちょっと仙台にいる間に一回遊びに行こうぜつって、もう一人の友達と一緒にね、その仙台の友達のところに遊びに行きました。で、まあお約束の、まあ、仙台観光、あれなんですよ、僕被災地ちょっと一回自分の目で見たいなっていうのが一つ大きな思いがあって、で、それでちょっと被災地の、まあ、被害が大きかったあたりにね、連れて行ってもらったんですね。うん。で、そんなところを見たりとか、あとは、まあ、松島に行ったりとか、で、松島行った時ね、なぜかガンガンにヘビーローテーションがかかってるんですよ。I want you! ってお寺巡りしてるのにこっちは、みたいなね。で、何かなと思ったら AKB が来てるんだよって言ってね、坊さんに言われて、何って言って見に行ったら、本当に下の方のメンバーの、人が来てて、で、女の子たちがね、一生懸命、被災地盛り上げるっていう活動をずっとやってたっていうのが遭遇したりとかしてなんですけども。で、あとはですね、ちょっと山形寄りの山寺っていう、まあ、有名なお寺に行ったりとか、あとは、札幌ビール園に行ってね、散々飲み食いしてきて帰ってきたっていうところなんですけどね。うん。まあ、そんな感じで仙台行ってって言ってて、7月の頭にね、今度ね、またね、釜山またかよ、釜山行っちゃいました。でね、本当にもう7月頭だったんで、釜山ももう夏っていう感じで、もうかき氷の名物があったりとか、うん、あとね、やっぱりもう本当に釜山一回だけじゃ全然行き足りなかったんでね、あと海沿いの街とか行ってね、泳ぎすらしなかったけども、ちょっと夏の気分味わったりとかして、うん、釜山はね、やっぱ海沿いでね、海水浴のリゾート地なんかもあるんだよね。うん、まあそんなとこ行ってちょっと楽しんできましたと。そんな感じの、で、夏になってくわけですな。はい。じゃあ、今のはツイッターだから今度は、あ、違う、フェイスブックだから、ツイッターの方をちょっと見てみましょう。じゃんじゃん。ツイッターでも仙台に行った話がいろいろ載ってて。なんかあれだな、フェイスブックで載ってないけど、ツイッターに載ってるみたいな、しかも写真付きみたいなのが結構あるな。不思議だな。なんでだろう。そんな感じでですね。あと7月の半ばにですね、月食歌劇団っていうね、アングラの宝塚って言われてる月食歌劇団っていう劇団があって、そこの100年の孤独っていう演目を見てきました。これね、寺山修司さんの、いろいろこう、演目を元にして作られた100年の孤独っていう、その寺山修司リスペクト の舞台だったんですけども、これがすごく面白くて、今まで僕は10年ぐらい前まで散々演劇にハマっていろいろ見てた時期があったんですけども、まあそういうのも含めても今回見たこの月食歌劇団の100年の孤独、これ一番面白かったんじゃないかなってぐらいインパクトのある素晴らしい作品でした。またね、月食歌劇団見に行きたいなーなんて思っております。はい、そんな感じで、あとね、7月の19、20日に、小室哲哉率いる TM ネットワーク、懐かしいっすね、TM ネットワークライブ行ったんですよ。で、僕ね、ガキの頃 TM ネットワークすごい好きで聞いてたんだけど、結局生で聞いたことなかったなーなんていう思いつつ、なんかいろいろあって結局今になってね、まあ、再結成というかね、また TM ネットワーク3人でやるって言ったら、もう行くしかねえなと思って、たまわりに行ったんですね、埼玉スーパーアリーナ。で、行ったんですけれども、これがね、あんまり面白くなかったっていう。すっごいセットとか凝ってて、なんか本当に舞台みたいなね、なんかストーリー仕立ての舞台みたいな、アメリカのある街にこう UFO が降りてきてみたいな。なんかもうそんなのどうでもいいからさ、ちゃんと彼らっていうか TM の歌を聴かしてみたいな感じでね、ちょっとね、ただね、感覚としては、夏に毎年やってるワールドハピネスっていう、夏フェスがあるんですけど、そこでね、いつも鳥が YMO が出てくるんですけども、僕もね、この初めてね、その YMO を生で見た、もう5年ぐらい前なんだけども、まさかね、 21世紀になって YMO を生で見ることがあるとは思わなかったなっていう不思議な感覚になったんですけども、まあ、TM ネットワークを生で見たっていうのもちょっと同じような感覚になったななんて、でも面白くなかったなみたいな感じね。なんかもうアンコールとかもないし、なんかちょっとこうアドリブのこう MC みたいなのもないし、なんかそういうストーリー仕掛けの中で曲をちょっとところどころ曲が入るみたいな感じで、なんかねちょっと求めてたライブっていうのとは違ったなっていうところでしたね。はい、そんな感じで7月は終わっていきまして、はい、8月3日東京都青梅市、青梅、あの奥多摩のちょっと手前の青梅っていうところが、あの花火大会8月の頭にあるんですけど、この花火大会がね本当に素晴らしくってね、あのちょっとしたね、あの田舎のこう村祭りみたいな雰囲気の中で、本当にね山の真上にバンバンでっかいのが上がるんですよ。ですごい間近で見れるし、なんかそのね村祭り的な雰囲気もいいし、僕はもう世界で一番素晴らしい花火大会だと思ってて、もう毎年最近行ってるんですね。で中盤にね音楽花火って言って、音楽とあのコラボレーションさせて花火を打ち上げるっていうのがあって、これはね本当に涙が出てくるぐらい感動するの、本当にすごいよくって、でもう年々音楽のこう流すスピーカーとかもなんかどんどん良くなってきたりとかで、とにかくね音と花火のこの、イマジネーション、これは本当にあのぜひもういろんな人に見てほしいな、本当に感動するからね、もちろんあのね来年も見に行きたいなと思っています。まあそんな感じでね、青梅に行くとね、多摩川の上流の方の河原ってちょっと遊んだりとかもできるんでね、すごく気持ちいいんだけどね。はい、そんな感じです。で、8月の半ばにですね、まあ日本で一番大きなクラブ、アゲハっていうのが、新木場にあるんですけども、ここでね、まあ、夜8時9時までっていう、日曜日とかにあるイベントで、中田康隆、パフュームとかをね、プロデュースしてる中田康隆さんがプロデュースする、ちょっとしたイベントがあってですね、これ、キャリーのね、時間があって、キャリーのライブが、まあ、本当に4、5曲ちょこっとなんですけども、いろんな DJ イベントの間に挟まってて、これが見れるっていうのがね、ちょっとこのイベントとかも行ってまいりましてね、まあ、キャリーのライブは僕、これで3回目なんですけどね、やっぱりね、キャリーはね、最高だね。もうエンターテイメントしての、こう、成立具合っていうのはすごいなと思ってて、もう彼女ももちろん可愛いし、衣装も可愛いし、あと横のバックダンサーとか横のダンサーとかもやっぱりすごいし、で、とにかくなんかもう曲とか盛り上がるし、あともうステージとかの設定とかそういった彼女の世界観っていうのを含めて、本当にエンターテイメントしててすごくよくできてるなと思ってね、そういうところにすごい感心しちゃって、もう本当に楽しくてね、すっかりハマってしまったというね、まあそんな感じのイベントに行ったりとかしております。はい、でさっきちょこっと話したワールドハピネスっていうイベントね、毎年お盆ぐらい、お盆のちょっと手前ぐらいにね、やっぱりこれも新木場のね、なんつったっけな、でっかい会場でやるんですよ。で、前日がいつも情熱大陸ライブみたいなね。まあそんな感じでね、夏フェスっていうのは毎年これ行ってきて、今年のワーハピは正直あんま面白くなかったんだな。まあそんな感じで、夏もいろいろ、なんだかんだやってるんですけど、夏8月のこのお盆休みにね、またね、僕、ソウル行っちゃったんですよ。まさかのこのお盆休みに安いチケットがあって、みたいな感じで、これ行くしかないでしょって言って。で、僕の今仕事してるところは、夏休みってみんなが、一斉で会社中が休みっていうのがないんですよね。だけど、やっぱりお盆、ちょっと、ね、夏休みな感じ欲しいじゃん。つって。まあ、ちょっと、一瞬ね、仕事もね、本当にピークでね、いろいろ忙しかったんだけど、無理やり月曜日だけちょっと休んで、土日月って感じでね、ババッと行ってきたんですけども。まあ、とにかくね、ソウル暑い。まあ、日本ももう毎年ね、特にここ数年、めっちゃくちゃ暑いけども、もうソウルもね、本当に暑くて、もう夕方になったら着替えに一回戻ってこなきゃいけないぐらいな感じ。で、やっぱりね、旅行に行ってるからついつい外いっぱい歩くんですよ。もうそうすると、とにかく汗だくみたいな感じ。でも俺夏は好きだから全然いいんだけどね、冬寒いよりも。どっちって言ったらもう絶対夏、迷わず夏に行くみたいな感じなんで。まあいいんだけどね。で、この時ですね、なんか知んないけど、メンズのいろいろこう、服とかかな、いろいろこう気に入ったものがお得に買えて、なんか服とかいっぱい買ってきちゃった。靴から服から、ジーンズからジャケットからみたいな感じでね。なんかいろいろ買い物もできて楽しかったなっていう、まあそんなソウルの夏休みでした。 で、ちょっとですね、夏、8月後半ぐらいからなんかすごい大風邪ひいて、全然治んなかったんですよね。で、この辺でちょっとね、僕の活動が低迷してしまうんですな、この。うん、で、まあ、9月前半とかも風邪が治らない、みたいなことを言ってね、うん、ちょっとうだうだ過ごす、さずろ、ざらを得なかったっていう、ちょっと残念な感じだったんですけれども、うん。まあ、そんな感じで、9月の頭にね、やっぱりその新宿のそのさっき話したお花見の友達のところで流しそうめんをやったんで、まあ、それもちょっと行ってきまして、で、これはね、どっかの、どこって言ったかな、千葉とか、なんかどっかに行って、本当に竹、担いできて、割って、それをそこに流しそうめん流してっていうね、なかなか面白いイベントでね、うん、これも機会があったら、毎年、ちょっと行ってね、うん、楽しんできてるものです。それでですね、あ、もう9月なんだ。内田祐也、僕の大好きな、ロックンローラー内田祐也が、昔、この人ね、歌下手だし、なんか、うん、なんですけれども、アルバムをいくつか出してるんですね。で、本当に僕はファンでマニアだから、レコードで、ヤフオクで、こう、うん、落として手に入れたりとかしてたんですけど、これがね、まさかの再発。まあ、今、タワレコと、あと、ワーナーミュージックのホームページでしか入手できないんですけど、まあ、限定発売とはいえね、まさかの再発っていうことで、タワレコ新宿でインスタイベントやったんですね。で、これとかも見に行ったりとかしてね。で、その次の日は、やっぱり、代々木公園でベトナムフェスですね。ベトフェス行ってきましたね。まあ、それでそんな感じで、9月後半には、日比谷でね、日韓交流祭っていうのがあって、これ、日比谷公園で日韓交流祭っていうのがありまして、これとかもちょっと顔出してきました。で、ここもね、韓国のアーティストとかが、夜の分だったら、ちょっと3組ぐらい出てきて、うん、で、まあ、ライブやって盛り上がったんですけど、その向かいにあたる日比谷野音、日比谷野外音楽堂では、なんとやっぱりこれが内田祐也が出てくる、10円コンサートって、なんか70年代に10円で開催したコンサートっていうのがあって、それを40何年ぶりに復帰、復活っていうのがあって、もともとね、俺これ、そっちに行きたかったんですよ。そしたらもうチケットがソールドアウトで、なんか入れなくて、くっそーってもうこの、野音なんてね、結構音は漏れるんで、この漏れ音聞くしかねえのかなーなんて思ってね。うん。で、最後のな、クライマックスに内田祐也が登場して、まあ、4曲ぐらいね、意外と歌ったんですけどね。うん。で、これとかもね、ちょっと、音漏れ聞いて楽しんできましたっていうお話です。はい。10月に入ります。10月に入るとですね、上野に旧岩崎邸っていうね、もう100年ぐらい前のちょっと由緒ある建物があるんですけども、ここでね、ちょっとイベントをやっておりまして、体育の日の連休の時ですね。で、オペレッタ鑑賞って芝生の庭に向かって、オペレッタ鑑賞っていうのがあったんですよ。で、これがちょっと面白いなと思って、ちょっと友達と一緒に見てきたりとかしています。上野のこの旧岩崎邸とかね、あとは弥生記念館っていう竹久夢二の絵とかがいつも常設で飾ってある記念館とかがあったりとかね、あそこら辺結構好きでね、たまに、行ったりとかするんですけどね。うん、そんなところへ行きつつ、あとはですね、10月の後半に妙高高原のちょっとホテルに、ちょっとドライブがてら遊びに行ってきました。で、これはまあ、ホテルさんで妙高高原ビールって地ビールが飲み放題と、あとジンギスカンが晩飯について、なんかすごい安い宿泊プランがあったんで、ちょっとそれ行ってみようって言って行ったんですね。うん。で、ちょっとね、残念ながら土砂降りの雨だったんで、でもまあ散々その地ビール飲んで、まあ、ジンギスカン食べて、他にもいろいろバイキング形式でいろんな美味しいものがあってね、食べて帰ってきて、で、まあ、雨がすごかったんで、帰りは軽井沢のアウトレットモールかによってね、ちょっとお買い物とかプラッとして帰ってきたっていうのをちょっと行ってきました。でまた飛ぶな、 Facebook だと飛ぶな、ちょっとじゃあ、Twitter を見てみましょうね。まあ大体似たようなこと書いてあるんですけど、であれですね、今年は半沢直樹とかね、アマちゃんとかがね、この秋に終わって、ちょっとそこら辺がすごい盛り上がったななんて話が書いてあったりとか、しますね。はーい。でね、なんかね、今年後半はね、さ さっきボーイのライブムービーの話をしたんですけれども、あのなんかライブムービーみたいな公開がすごく多かったなと思ってて、でイエローモンキーズのライブムービーパンドラっていうのがあってね、でこれもあのパルコの渋谷パルコの上のシネクイントっていうところで単館上映だったんですけれども、これもねすっごい満席でね、あの僕もちょっとイエモン好きだったんでね、これライブムービーいいだろうなって言ったら、なんか結構ねあの裏話みたいな話ばっかで、この映画正直全然面白くなかった、がっかりみたいな。で次の週か次の次の週にあの X ジャパンでもう亡くなっちゃったヒデのライブムービーがあったんですね。これはね良かったね。うん、本当にあのもうライブムービー、文字通り曲がもう思う存分浴びるほど聴けるっていうライブムービーね。でまあヒデの生き様みたいなのもこう見れたし、すごい楽しい映画で、うん、まあこうじゃなきゃねっていう感じでね、うん、なかなかでそういうのがすごく多かったなーって今年は感じましたね。であとはね11月になってからもあのみんな大丈夫かっていう、やっぱり1987年のあの日本で盛り上がったアーティストが一挙に集まったライブフェスっていうのがあったんですけど、まあそれも映画化されて26年の時を超えて映画化されたっていうのがあって、まあそれなんかも見てきたんですけどね、うん、まあそういうのがなんかちょっとすごい多かったなーと、うん、思っております。それから、10月の17日、岡村康之ライブ。ここでも岡村ちゃんライブがあってね。まあ、もちろんもう言うまでもなく最高だったっていう、ね、ところであるんですけども。そんな感じでですね。うん。ガードし、あの、新橋のね、ガード下のね、串揚げのね、本当に立ち食い、立ち飲みのお店なんですけども、もうね、新橋のガード下にね、うまい串揚げ屋があってね、ついこの間もあの友達と行ってきたんですけど、ここはね、なんかちょっといいお店で教えてもらっちゃったなっていうね、ところがあったりとかってことが書いてありますな。あ、だな、ちょうどね、あの仕事が忙しくて、11月の20日ぐらいまでうわーってやってて、あ、だからあんまりこう、どこ行った、あそこ行ったって感じじゃなかったのか。なるほどね。いやでもこうやってねこう振り返ってみても1年ってやっぱあっという間っすね。早いな。うん、なんかもう11月の話になっちゃってるしみたいな感じで、11月の16、17、18だったかな、うん、ここでもねあの今度はあのまたソウルに行ってまいりました。で今年ちょっと冬始まるの早かったというか、いきなり暑かったのが終わったらいきなり寒いみたいな感じで、ソウルとかもそうなんですよ。でこの時特にあの11月の半ばで東京とかもすごい寒かった時で、この時のソウルも寒かった、本当に氷点下みたいな感じで、もう寒くてね、でも楽しかったですよ。ドラム缶焼肉、一光さんもお気に入りのドラム缶焼肉とか、であとはねこのアワビとカルビがゴロゴロ入ったスープとかね、あの今までにちょっと食べたことないものとかにもチャレンジしたりとか、あとマッコリバー、マッコリバーって行ったことなくて、でおしゃれなマッコリバーをなぜか野郎二人で行くみたいなねそんな感じですごい楽しかったなっていう、まあソウルの思い出でした。それで、11月の後半ぐらいに、今度ね、あの、六本木でね、なんか、おしゃれでね、実は昨日も行ってきたんですけど、トルコ料理屋さんっていうのね、ちょっと、なんか、教えてもらって、ここ気に入っちゃってね、この2ヶ月ぐらいでもう3回行っちゃったみたいな感じでね。で、もう本当に、気軽に入れるとこだし、お店の人、トルコ人ばっかでね、お会計して出たところで、うん、美味しいよ、食べてて、いや、今食ってたから、みたいなね。他のおっちゃんとかが、なんか知らないけど、店員のあんちゃんがね、やたらいてね、接客してなかったあんちゃんの方がね、美味しいから食べてて、今食ってたんだ、この店で、みたいな。なかなか面白いお店でね。うん。まあ、そんなところ入ったりとかして、そんな感じかなぁ。うんうんうんうん。あとはね、はいはいはい。ついこの間ね、東洋大学の、学生さんたちが主催する、座禅ボーイズと、宿川ボーイズっていうね、ダブルボーイズバンドの、対バンのライブに行ってまいりまして、まあ、この二人ね、座禅ボーイズと宿川ボーイズって全然別に接点なくて、うん、ただ、全然違った感じの、まあ、ロックっていうことは変わりなくて、なんか、両アーティストともね、すごく、個性的で癖があるアーティストでね、なかなか、座禅ボーイズってもう10年ぐらい活動してて、もともとナンバーガールっていうのをやってた、向井修徳っていう、まあ、ボーカリストでね、が、 ナンバーガールを解散して立ち上げたバンドなんですけども、彼がとにかく俺の好きなことしかやらねえみたいな感じのことをね、好きなだけやってるんでね、もうすごく癖があるんだけども、なんかそこにハマったらもう最高にハマると。でも演奏がすごくて、まあ、あのわけのわからないビートとかね、あの絶対お前らこれコピーできないぞっていうようなのをビシッと決めたりとか、とにかくすごいんですよ。うん。で、もう彼らはね、あの本当にたまにアルバム出すんですけども、アルバムは素材でしかないからねみたいな感じで、ライブ行くとね、もう毎回同じ曲でもアレンジが違ってたりとか、なんかもうそういうのを見せつけられるっていうね、まあすごいバンドで、僕はもうすっかり日本のバンドの中で今一番好きだし面白いなっていうか、ハマってるなっていうバンドではあるんですけども、うん。そのザゼンボーイズと、あとシュクガーボーイズっていうのは、あの映画モテ期のクライマックスのところで、あの物語はちょっと不安定という曲、あれやってるのがシュクガーボーイズです。でシュクガーボーイズもね、あのちょっとね、あのパンクロック的な感じ、こう新生かまってちゃんとはまたちょっと違うんだけども、なんかこうパンクですみたいな感じで、でリンダっていう女の子のボーカルがいて、ちょっと木村カエラがとんがったみたいな感じでね、また彼女とかがすごくね可愛いし個性的だしね、うん、ですごくねなかなか気に入っちゃって、一緒に行ったあの友達なんかもね、もうすっかりハマっちゃってね、祝賀は行くっすみたいな、祝賀最高っすなんて、もう大喜びしちゃってるってねまあこの間行ってよかったなーっていう、まあそんなの行ったりとかしてって言ってるうちに、12月に入りの、うん、あ今に至ってる感じですね。うん。少女時代がね、僕ね、ソウルとか行ってたりとかするんで、あの、少女ってすごい好きなんだけど、あの、少女時代がこの間アルバム出して、あの、フリーライブ招待っていうのは、アルバム買った人はフリーライブ招待っていうので、それで横浜アリーナなんかも行ってまいりました。うん。まあ、そんなことをしている。で、気がついたらもう12月の21日。いやいやいやいやね。みんな言うけど早いっすね。はい。そんな感じで、2013年、振り返ってまいりました。こうやって話してみるとですね、まあ2013年、ソウル5回行ったっていうのが一番強烈だな、みたいな感じなんですけども、まあまた来年もですね、もちろんポッドキャストも続けるし、まあいろんなイベント行ったりとかね、旅行も行ったりとか、もっともっと今年こうやって振り返ると意外と俺おとなしかったなっていう気がするんで、来年はもっとちょっといろいろガンガン、貪欲に、さらに、貪欲に励んでみたいと思っております。はい。というわけで、バッキー大阪のストレンジャーザンパラダーイス。今回はですね、Facebook と Twitter で振り返る2013年後半をやってまいりました。ということで、2013年、今回これが最後の配信になります。聞き続けてくれた皆さん、ありがとうございます。全然もう聞かなくなっちゃったよって、最初から聞いてないよっていうやつ、聞け!ちゃんと聞け!全部ということで、来年もね、また懲りずに、ポッドキャストをどんどん続けて、いきますので、来年も引き続き、バッキー大阪とストレンジャーザンパラダイス、よろしくお願いいたします。それでは、また来年